柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、3月も半びですからね、はい、世間の皆さん本当にあの年度末で忙しいんじゃないかなと思いますけれども、
そうです
ね今夜はゆっくりとお聞きをいただければと思います。はい、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインはマルキブドウ酒ラフィーユタルベリー A2023 です。
ベリー A ですね。
はい、早速ついてみたいと思います。はい、
結構淡い色とあの甘い香りが特徴的なブドウですよね。
そうですね、キャンディーコートよく言いますが。
そうですね、はい、はい、では乾杯。
乾杯。
ベリエの香り。
うん、
あ、でも樽化がしっかりしててこの甘さが全然嫌じゃないですね。
なんていうんですかね、あのマイクキャンディーコート言いますけど、あのいちごジャムというか、
はいはい、
ちょっとそういう雰囲気もあって、
ちょっとバニラっぽくもありますね。なんかね、
あ、もうあの、おそらく樽を使ってるんで、そこから来るものだと思うんですが、
はいはい、
あの一般的にベリエはあのこのキャンディーコートから来る甘い香りというんですかね、
はい、
それがあの食事とはなかなか合わないとは言いつつも、例えば肉じゃがですとか、
はい、
今日もこれからちょっとご用意したねおそのなんかもそうですけど、
少
し甘めのものとすごく合うんじゃないのかな、
相性がいいと、
はい、ということで今日ご用意したのはうなぎのかば焼きです。
へえ、ちょっとこのマリアージュ想像つかないですね。
まあ色から見てもお分かりになる通り、赤ワインの色してますよね。
まあ確かにね、まあ、ただうなぎのかば焼きと赤ワイン、しかもベリエ、
あのこんがりと焼いてますから樽にも合うと思いますし、
はい、いただきます。うん、あ、うなぎ美味しい。今日のうなぎは鹿児島県産らしいですね。
あ、まあ美味しいですね。
ね、ふんわりしてて、はい、養殖うなぎの生産トン数で言えば鹿児島県全国1位ですからね。鹿児島、愛知、宮崎、静岡の順ですから。
静岡とは意外に多いそうに思いますけど、多いんですね、
あの結構南九州多いんですよ、はい、あ、合いますね。
うん、
面白い。
では例えばあのうなぎもそうですけど、アナゴもそうだし、ハマグリとかにこう甘いタレをつけて食べるとか、
はいはい、
そういうのもすごく合うとは思うんですよね。
でもこのうなぎと食べると、さっき感じたあのタルカっていうんですかね、タル由来の、すごいこう、香ばしい感じ、コーヒーっぽい感じっていうのはちょっと抜ける感じしますね。
そうですね、あの甘さがすごく中和されて、自分もこれいいなと思いますね。で、あのすき焼きにも合うと思いますし、
あ、すき焼きは合いそうだな、
ブリの照り焼きもいいと思います。それから焼き鳥、タレのですね、
はい、
そういうのにも合うと思いますんで、あの意外と自分これ料理の隠し味にこのベリーエの赤ワインちょっと入れても合うんじゃないかなと思うぐらいですね。
ああ、そういうのには特にいいかもしれないですね、はい、少しワインが残ったらあの料理酒として足したりするのも、
はい、
甘みもありますしね。
あ、確かにそうですね、
はい、はい、
まあそうやってあのマリアージュをしてるといつも思うんですけど、こう結構進む速度速くなってきちゃうんで酔う前に続けて今夜も参りたいと思います。
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めまして、こんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
今日私が話したいテーマは化学調味料です。
はいはいはい、はい、
まあ、最近旨味調味料ということが多いと思うんですけど、いわゆる化学調味料のお話をしたいんですが、
はいはい、
化学調味料に対して悪いイメージを持たれている方も多いと思うんですが、なんと この世の中に出回ってる食べ物なんで、
はい、
およそ大半はこの化学調味料を使ってないものはないと言えるぐらい、ほとんどの食品に使われてると、うん、まあ、よくあの表示見ると化学調味料とは書いてませんか、
はい、
アミノ酸等って書いてありますね、
はいはい、
それは全部化学調味料だと思うんですけど、
なんとか添加物とか、
はい、うん、そうですね、ただの別名うまみ調味料というように、
はい、
まあ、人工的に生成されたあの調味料なんですが、
うん、
いわゆる人がうまみと感じる、まあ、一つはグルタミン酸ですね、
はい、
まあ、昆布のうまみとよく言われてますけど、
はい、
それからイノシン酸ですね、かつお節に代表されるようなうまみ、はい、それからグアニル酸という干し椎茸のうまみですね、
はい、
そういったものを総合して言ってるんですが、
はい、
かつてはですね、化学調味料というと、まあ、石油由来の時期もあったんですけど、現在はサトウキビなどの糖分を微生物の力で発酵させる発酵法が主流ということで、あまりこう化学調味料という言葉ではちょっともう合わなくなってきたのかなというふうに思います、
ね、うん、なるほど、この世界も進化してるわけですね、
はい、
うん、
で特に味の素なんていうのは、ね、有名だと思いますけども、
はい、
自分が今日このテーマに選ばせていただいたのは、
はい、
ラーメンってあるじゃないですか、
ラーメン、
まあ、日本人の国民食だと思うね。
それはインスタントではなくてですか？
あ、もう全てです、
インスタントも、はい、お店で食べるやつも、はいはい、
ものすごい量のうまみ調味料入ってるんですよね。
あ、
変な話ですけどティースプーン1杯ぐらいは全然余裕で入ってると思うんですよ。
は、はいはい、
はい、なんかそれだけ見るとすごく塩分的にも体に悪そうと思うんですけど、
うん、
もはやそれが当たり前のように入ってるので、
はい、
その味になってしまってると、
うんうん、
で特に自分、まあ、料理もするんで感じることなんですけど、美味しいチャーハンを作ろうと思うと絶対なくてはもう作れないんですね。
へー、
どうしてもその、まあ、例えばラードを仮に使ったとします、
はい、
で炊きたてのご飯にこの溶き卵ですね、
はい、
それを使ってというふうに思うんですけど、やっぱりこう塩だけじゃあんまりこうパッと来ないんですよね。醤油を例えばちょっと鍋肌に入れたとしても、あるいは真ん中に入れたとしても、あんまりこう醤油がどぎつく感じてしまう、
はいはい、
でそこにうまみ調味料を
少し
入れると、
うん、
あ、これだよこの味だよってなってくる
なるほど、
ということが言えると思うんですけど、
うん、
まあそれこそスナックから皆さんが普段食べるようなね、いろんなところで売ってる食べ物もそうですし、
うん、
食堂レストランで食べるものもほとんどこのうまみ調味料って実はラーメン以外も入ってますので、
はい、
もう舌が慣れちゃって
そうなんですよね、うん、まあ、こういうのはあんまり体に良くないとかいうことでね、摂取しないようにっていう人はいるんですけど、はい、まあ、さっきおっしゃったようにもういろんなものに入ってきてたりするじゃないですか、
はいはい、
だからゼロサムではなくて、
はい、
私が家庭でねちょっと気をつけてるのはね、別にこういうのを排除しようとかいうのじゃなくて、たまにリセットで本当にできるだけこういうのを使ってない、
はい、
あるいはもう塩も一切使わない料理をちょっと食べてみる。もう本当にね味気ないですよ最初は、はい、だけどこう食べてるとなんか実際の食材の味とかもして、うまみとかすごく感じなかったりするんですけど、食材感をすごく感じたりするんですよね。
うん、
その上でまたこういうの食べるとなんかよりうまみを強く感じる。でそのうまみ調味料を使う量が少なくても感じられる、
はい、
そういうやり方もいいのかなってちょっと思ったりしますけどね。
なるほど、そうですね。自分もまあ普段自分で料理するときはもちろんそのこういう化学調味料、うまみ調味料使いませんので、
ええ、
素材が持つ味と自然のうまみですから、
はい、
それで食べますけど、自分の中も全然それで十分なんですね。
そうですよね。
たださっき自分が言ったように町中華的な、
はい、
そういうものになるとこのどぎついうまみがないとちょっと食べてる気がしない
なるほど。だから私カップラーメンとか、
はい、
インスタントラーメンも大好きなんですよね、はい、別にそういうの体に悪いからっつって排除するタイプじゃないんですけど、
はい、
入ってる火薬っていうか、
はい、
スープの素みたいになるじゃないですか、全部使うとねちょっときつすぎて、
あ、
逆にちょっともう味が強すぎちゃって美味しく感じないんで、はいはいはい、大体半分ぐらいしか入れないですね。
あ、わかりますわかります、
ね、薄いって言われるかもしれないんだけど僕にとってちょうどよくて、うん、でも逆に全部汁飲んじゃうから余計体悪いんじゃないかなと思うんですけどね。
皆さんねちょっと試してみると分かると思うんですけど、今ウトさんがねこう話したようにスープを例えば半分使います、
うん、
そうすると 塩気は明らかに減るんですけど、
うん、
じゃあ塩気がなくなったらこれまるでお湯みたいになると思うと全然そんなことないぐらい、
そんなことないですよね。
ものすごい実はうまみってあるんですよね。
あるんですよ。
だからいかに普段がかなりちょっと力強く効かせすぎたのを我々は食べてるのかなというふうにつくづく感じざるを得ないですね。
そうですね、はい、例えばインスタントラーメンとかああいうので残った汁って、はい、まあ、全部飲むとちょっと塩分も強すぎるし、
はい、
まあ、これあの全部摂取するからねあまりあれですけど流しちゃうのも環境的にも良くないじゃないですか。
あ、は
いはい、どうしてます？
自分はあの特にちょっと高血圧になってから、
はい、
できるだけこう汁気を取らないようにしようと思ってるんでやっぱりちょっと捨てちゃいますけど、
基本的にはもう、はい、あの取らないね、
はい、
うち時々あれを残しておいてですね、はい、あれで飯炊くんですよ。
お
うまいですよ。
まあそうですね。それ
あの水じゃなくて、はい、それを入れて飯炊くんですよ、
はい、
ただあの米の量に対して、一般に米を炊くのに必要な水分量を確保できないんで水もちょっと足すじゃないですか、
はい、
でちょっと薄くなるんですけど、はい、ちょっとほんのり、インスタントラーメン風味のついた飯ができてでちょっと強めの火で炊いて焦げをちょっと作っちゃったりすると、
はいはいはい、
結構これねいけますよ。
おこげはですね、
おこげも含めてもう混ぜちゃってちょっとあの薄味のチャーハンみたいになるんですけど。
なるほどなるほど。でも分かります、あの自分の実はアウトドアでのチャーハンの作り方って、
はい、
あのフライパンでご飯炊くんですよ。
ほう、
あのフライパンでご飯を炊きながらそのフライパンで炊く時の水分は最初からニンニクとか醤油とかを入れて炊きますんで、
あで、うん、ちょっと味付けをし、
はい、
出汁を入れて
水分がなくなるまで炊き込んで、で最後は炒めるんです、ご飯。そうするとチャーハンみたいな味になるんですよね。
いろいろありますよね。
あります、
楽しい。
まあそんなあの上がる調味も、はい、今はうまみ調味料ということでね、決してネガティブなイメージだけではないということで、うん、皆さんもちょっと試されてみてはいかがなもんかと思います、
はい
はい、では次に参りましょう。
梶崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめするアーティストや楽曲を紹介してまいりたいと思いますが、卒業式ですよね、
うん、
もう今日は3月16日ですから、
はい、
今日はあの卒業式ソングということで曲紹介を何曲かお送りしたいと思います。ところで、
はい、
なんかこう卒業式と言われると何か思い出とかなんとかってありますか？
自分はやっぱり卒業式といって最初に浮かんでくるワードはこの青げば尊しなんですが、あとはやっぱり膨大の卒業式、
あーそれですね、
あれは結構日本人が自分の卒業式以外でイメージする卒業式で一番多いんじゃないかなと思います。
なるほどなるほど、もともと一期生からずっとやってたわけではないらしいですよ。
あの帽子投げるやつ、
アメリカの士官学校生学校のウェストポイントかなんかがやってるのを見て、
はい、
何期生から、まあ、真似て、
はい、
しかもあれ卒業式の式典が終わった後にやるんですね。あの一応オフィシャルな式典が終わって学校長退場何々退場って言って、あの最後その学生だけが残って自分たちの内輪でわーってやる
ん
ですけど、あのだからまあ式典が終わった後厳粛なそのオフィシャルな場ではないので、あの当初そのやろうぜって言って真似した先輩たちがいて、最初はすっごい批判があったらしいんですね。
あ、そうですか。
あの外からだけじゃなくて内からも、何そんなその海外の文化の真似事みたいなことしてるんだと、そもそもそういうのは日本の文化にはないと。
そうね、お父さんもやりました？
あ、もちろんやりました、はい、あのその始まったっていうのはもうものすごく昔の話らしいんですよ、はい、で紆余曲折あってだんだん定番化していって、まあまあいいじゃないかと、オフィシャルなあの場ではやらないんだからってなったんですけど、はい、今オフィシャルな場でやってるのってご存知ですか？
そうなんですね。
ですね、総理大臣必ず出ますから、普通は総理を早くあの離退させなきゃいけないんで、そういういろんな行事を短く短くして、あの総理の滞在時間を少なくする工夫をするんですけど、はい、それがあのどなたかの時からあの見たいって言われて、
はい、
総理がまだ壇上に残ってる間に学生が帽子投げをしてやるっていう方式に変わっちゃったんですよ。
そうですよね。あのなんか今先ほど話伺ってて、あれなんか総理 理の目の前でやってる絵を見たことあるなと思ったのは。
そうなんですよ、昔は総理の前ではやってなかったんですよ、はい、僕の卒業式の思い出であれは出てこなかったですけど。
宇都さん何ですか、ちなみに卒業式の思い出は。
いや、なんか卒業式って言うとやっぱりね、はい、僕らの時代というと、はい、第二ボタンを誰にあげたかとかね。
ああ、うん、それは自分全くなかったですね。
学ランでした。
学ランでした、
うん、
で男子校なんですよ。
あ、男子校で第二ボタンねだられたらやばいですよね。
まあ、そうですね。
先輩ぐらいの。
はい。だから全くちょっと考えてもいなかったですね。
あ、そうですか。はい、なんかあのやっぱり曲といえば、はい、仰げばと落としでした。先ほど流しましたけど。
そうですね。
やっぱそうですよね。はい、僕らの時代ってなんかあの特にほら山形監督は、はい、僕は鹿児島、はい、あの いわゆる地方じゃないですか。はい、地方っていうと卒業式ってものすごくこうオフィシャルな厳格な式典ってやっぱイメージがあるから、あんまりなんか流行りの歌をみんなで歌うって意識なかったですよね。
あ、ないですね、
はい、ないですよね、はい、あ、最近はそのいわゆる J-POP って言われるようなね、人気アーティストとかが歌った歌をみんなで合唱するとかいうのも流行ってたりするらしいんですけどね。
卒業式でそういうポップスを歌うってことですか。
まあ、みたいですよ、まあ、今年流行った歌とかじゃなくて、もうちょっと前に流行ったもう定番曲をみんなで歌うっていう、ちょっと僕らのね感覚で言うと、へえ、今そうなってるんだって感じしますけど。
まあそうですね、もう仰げばと落としか蛍の光かみたいな感じですよね、
うん、そうですよね、もうまあね、蛍の光はなんかねパチンコ屋閉店みたいな感じしますけど。いやでも、うん、どうですか、今年もね、はい、高校3年生とかでこう卒業する若者たち、うん、もう今18歳からいわゆる成人ですから。
そうですね、
今から大人になる人たちに何かこう伝えたいことありますかって言われた時何かあります。
うん、なんか自分の最近その10代の方とか20代前半の方見てて思うんですけど、
ええ、
なんか自分たちとは全くもう違う環境で育って、
ええ、
それは悪い意味じゃなくていい意味で、
はい、
すごくこの例えば政治に対する考え方とか経済に対する物見方だとかいうことがすごくフラットになってきてるなって感じます。
あ、そうですよね、
はい、だから それは自分たちの時代にはもうなかったことなので、
はい、
まあ、ある意味それぞれ主義主張を持ってるっていうことについて言うとすごく羨ましいなと思いますね。
なるほど、うん、もう私も自分の子供年代なので、はい、監督と全く同じ感覚でちょっと揺り戻しで今の若い子たちっていうのはちょっと感性が僕ら昭和に似てきてるような部分もある気がしてて、すごくやっぱりもちろん将来に対する不安とかなんとかはありつつも、やっぱりすごくなんかこうアイデンティティとかを大事にし始めてる気がしててね、
はい、
もうその子たちにぜひ伝えたいのは、はい、年取ったらもっと楽しいよって20代も楽しいけど、はい、30代もっと楽しいし、うん、40代もっと面白いし、
はい、
まあ、自分今50代ですけど50代になったら、ね、またね見える世界違うから、ね、
そうですね、
年取るのって本当面白いからと、うん、なんか伝えてあげたいですね、
うんうん、
まあ、そういった話でですね、今日は卒業式ソングをお送りしたいなと思ってるんですけど、はい、まず1曲目をお送りしたいと思います、
はい、
松任谷由実で春よ来いです。もうね国民的ソングとしても有名ですけれど、
そうですねこの曲は、
うん、
は
い、でね、もう一曲ねお送りしたい曲がね、はい、最近の卒業式ではもう定番になってる歌らしいです、はい、我々の時はねさっきも言いましたように仰げばと落としでしたけど、はい、レミオロメンの3月9日もともとはフジテレビ系のドラマの1リットルの涙の挿入歌、まあこれ学園ものですからね、はい、それもまあ含めてなんでしょうけど、本来は結婚式のために作られた歌らしいんですよ。
ほうほうほう、
はい、なんですけども最近は歌詞の中にある新たな世界の入り口っていうメッセージからもう卒業式で呼ばれる合唱曲の定番って、もう時代は変わるもんだなっていう ね早速じゃあお聞きいただきたいと思います。レミオロメンの3月9日です。お送りした曲はレミオロメンの3月9日でした。本日は卒業式ソングをテーマにお送りいたしました。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。 マルキブドウ酒ラフィーユタルベリーエー2023いかがでしたでしょうか。
あの甘いおつまみというかね、あの食事とこのベリエがものすごくやっぱり合うんですね。
そうですね、
良かったですね。
醤油とお砂糖を使った甘さの組み合わせがすごくいいのかもしれないですね、
はい、
はい。マルキーブドウ酒はウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆史でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。